食の排泄3日37年、その時、今の食欲は未来の準備。食欲とは何でしょうか。自称非定義を調べると、食べたいと思うことを積極的に何かを食べたいと思う気持ちといった説明があります。もちろん、意味としてはその通りですが、辞書に書かれている説明が全てではありません。他にも大切な意味が含まれています。それが未来の準備です。今の食欲は未来の準備。食欲は未来の準備です。今、食欲があって、食べたら未来を生きることができます。私たちの体は食べたものからできています。食べたものから栄養を吸収して、体を作ったり、体を動かすエネルギーを生み出したりします。栄養のあるものを食べれば、それだけ健康的な体が作られ、体も喜びします。美味しいものを食べれば、自然と気力が生きてきて、いても立ってもらえなくなります。心の幸福感が広がって、生きる力が生まれます。食べるだけで幸せになるのですが、これほど簡単なことはありません。食欲を満たすことで必要な準備が整って、未来に向かって進んでいきます。食欲を無視しないでください。食欲を無視すると、未来がやってきません。今の食欲を大切にするから、未来がやってきます。あなたが今すべきことは、食欲を満たすこと。さあ、未来の準備を始めましょう。食欲を感じたら、食欲になって、絶望です。体が未来の準備をしようよと叫んでいます。無理に我慢せず、何か食べましょう。体からのメッセージですから、きちんと受け止め、従うことが大切です。あなたが今すべきことは、食欲を満たすことです。きちんと食欲を取ってもいいし、これを満たすだけでも構いません。食べたいものを食べるだけでいいのです。今を充実させることが素晴らしい未来を果たすことになります。食欲を満たすだけで、あなたは未来の準備をすることになります。今の食欲は未来の準備と考える。食の大切さに気づく37年、その2、大好物は人生のパートナー。人生のパートナー、そう聞いたとき何を思い浮かべますか。親や兄弟姉妹といった人間関係を思い浮かべることでしょう。恋人と妻といった親しいパートナーを思い浮かべるかもしれません。友人や親友など何でも話せる不審のことを思い浮かべる人もいるでしょう。自宅で飼っている犬や猫といった人を思い浮かべる人もいるかもしれません。もちろんそうした存在も人生のパートナーであるのは間違いませんが、意外と忘れがちな存在があります。あなたの大好物なんです。大好物は人生のパートナー。大好物は食べ物です。食べ物ですがあなたの人生の大きなパワーと幸運を満たす存在です。大好物を食べると元気になります。悲しい時や落ち込んでいる時も大好物を食べれば心に明るい光が差し込みます。大好物を食べるだけでいいことになるので、あと明るい気持ちになります。さっきまで落ち込みは何だったのかと思うことです。ネガティブ症になっていても大好物を食べればポジティブ症のスイッチがオンになります。自然なランキングに未来を明るく感じてきていても立ってもらえなくなります。大変な仕事があっても大好物を投入すれば心にエンジンがかかってやる気になります。大変な場面でも踏ん張りが来るようになって困難の乗り越える力になります。こうした恩恵を考えれば大好物を人生のパートナーと呼んでも同じくはずです。大好物が人生に与える影響は無限大です。人生のパートナーと呼べるだけの存在感は十分になります。大好物をもっと好きになり、もっと愛しましょう。大好物は限りのない存在です。食べ物ではありますが、人と同じくらい優しく丁寧に接していきましょう。あなたの大好物を人生のパートナーとして考えてください。今まで意識したことがなければ、これから意識するようにしましょう。おそらくあなたはこれまで数え切れないほど大好物のお世話になってきたでしょう。これからの人生も数え切れないほど大好物のお世話になるに違いありません。大好物にいつもお世話になっています。礼を言って感謝の念を捧げましょう。大好物をもっと好きになり、もっと愛しましょう。大好物はあなたの人生のパートナーです。大好物は人生のパートナーとして意識する。食の大切さに気づく37年。その3、無性に食べたくなるのは体の救援しくなる。ある時無性に食べたくなる瞬間があります。無性にケーキが食べたくなる。無性に牛丼も食べたくなる。無性に暗いことを食べたくなる。毎年も不思議な食欲が湧いていることがあるでしょう。頻繁にあるわけではありませんが、時にそうした衝動に襲われることがあるのではないでしょうか。こうしたことがあれば心が減ることは一つです。無性に食べたくなる衝動には素直に従っておくのが正解です。なぜ無性に食べたくなるのか。なぜ無性に食べたくなるのか。可能性として考えられるのは少し栄養を見なさいんです。甘いものとしているのは体が糖分としているサイン。無性に牛丼も食べたくなるのは体がタンパク質としているサイン。無性に暗いことを食べたくなるのは体が未来を としているサイン。無性に食べたくなるのは体が明日救援になるというサインである可能性があります。栄養が不足しているから早く取ってください。さまざまな健康に影響しますよという意味があります。喉が渇いたら水が飲みたくなるように、何らかの事情で特性の栄養がなくなると、そういうことをする際に出します。それが無性に食べたくなるという現象です。断定はできませんが、一つの可能性として考えるようにします。体の救援になるという可能性が高いのですが、素直に従っておくのが賢明です。無性に食べたくなった時は、より美味しく楽しめるチャンス。無性に食べたくなった時は、チャンスを考えてください。より美味しく楽しめるチャンスです。喉が渇いたら、それを食べたいと思っているタイミングです。無性に食べたい時にそれを食べると、より美味しく楽しめます。こうすると、気持ちが苦しいので、食べた時の満足感、幸福感が少々大きくなるでしょう。あ、美味しい。これを食べたかったのだ。なんて幸せなのだろう。涙が出ることを嬉しく、ため息が出ることを嬉しく、心の底から喜びます。食べられているはずのものでも、逆に感動するでしょう。より美味しく楽しめる瞬間があるのですが、そのチャンスを生かさなければ損です。無性に食べたくなりたいと、この瞬間も逃さないでください。より美味しく楽しめるチャンスです。チャンスは3回目になります。無性に食べたくなる瞬間は、体の救援になる、より美味しく楽しめるチャンスとして素直に従う。食の大切さに気づく37年。その4、食事は本番しかない。早食いしてしまった。長く食いをしてしまった。きちんと美味しく味わえなかった。満足の食事ができなかった時、最初から食事をやり直したいと思うことはありませんか。残念ながら、それはできません。食事をやり直したくても無理な話です。ちょっと間違えたのでやり直したいですと言っても不可能です。食事には練習がありません。食事は本番しかありません。泣いても笑ってもどれだけ愛情を持つと時間を戻すことはできないためやり直しは不可能です。人生は本番しかないように食事も本番しかありません。毎日毎日の朝食、昼食、夕食という本番です。同じ日の朝食、昼食、夕食はもう二度とできません。たとえ定食であっても正真正銘の本番です。タイムマシンによって過去に戻ることはできないのです。食事は全て本番。食事の際にそれが本番であることを意識しながら食べてください。自炊や外食であれ食事は全て本番です。見た目は普通の食事であっても一回以上です。フルコースはもちろんのこと定食であっても本番です。一口一口をじっくり味わいましょう。節制を出して姿勢を出して食事をしましょう。いただきます。ごちそうさまときちんと言いましょう。正しい食事ながら正しい箸の力を心がけましょう。味覚に集中して食事をきちんと味わいましょう。あとで悔やむことがないよう一食一食を大切にしましょう。一食大切にして過ぎることはありません。食事は命をいただく行為ですが、食べ物に感謝の念を持ち、真剣な気持ちでいただくことが大切です。食事を大切にすると素晴らしい人生になっていく。人生とは食事の連続でなっています。一回一回の食事を大切にすれば素晴らしい人生になります。素晴らしい人生を生き返せば素晴らしい人生が形成されていきます。結果として素晴らしい人生になります。何を見せたり特別なものを手に入れたりするわけではありません。日頃の心がけですが、その未来は今すぐできるはずです。人生は自然に生きていながら、ほんの少し心がけができるはずです。食事は全て本番という意識を持ちながら、一食一食を大切にするならば素晴らしいのです。食事は常に本番しかないと思いながら、一食一食を大切にいただく。食の大切さに気づく37年。その後、あなたの個性は好きな食べ物に現れる。あなたの個性はどこに現れるのでしょうか。答えはシンプルです。ズバリ好きな食べ物に現れます。好きな食べ物はあなたの内面に反映されます。好きという感情は内面の映し出した時の感情です。好きな趣味や音楽はあなたの内面に反映されますが、それは好きな食べ物であっても同じです。好きな食べ物はあなたの個性に反映されることです。あなたが好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物は素晴らしい価値があると認めている対象です。美味しい感じるものはあなたと一体にやっている証拠です。スムーズに受け入れられるのですが、その個性が現れます。相性が良いため、テレビの動画番組で他人から自分の好きな食べ物を紹介することがあります。私は生を食べるのが好きなんですよ。しょっちゅう食べています。まんまんないと生きていけません。好きな食べ物を笑いが出ると、そういう食べ物が好きなんだねと思います。好きな食べ物を通して相手の内面が感じられます。この瞬間、その人のプロフィールだけでなく個性も感じられるはずです。甘いものが好きな可愛いという印象を受けることがあるでしょう。辛いものが好きな刺激を好む性格なのかなと感じるでしょう。好きな食べ物にユニークな食べ物が紹介されると、それだけ印象が深くなって記憶に残るでしょう。好きなものを聞かれて間接的に相手の個性を感じるはずです。それはあなたも同じことです。あなたの内面の個性の一つですが、きちんと尊重して大切にしてください。自己紹介はぜひ好きな食べ物を紹介しましょう。それとも好きな食べ物は何ですと言われるです。それを聞いた相手は何が好きなんですね。あなたの個性を感じ取ってくれるでしょう。好きな食べ物はあなたの人生に可能性存在ですから、どうぞ紹介してあげてください。好きな食べ物を紹介してくれてありがとうと喜んでくれます。好きな食べ物はもっと愛しましょう。あなたの愛する対象です。あなたの個性は好きな食べ物に現れます。好きな食べ物を食べると自分らしさに磨きがかかります。好きな食べ物に自分の個性が現れると考える。食の大切さに気づく37年。その6、落ち込んでいる人を励ますために食事に誘った方が早い。落ち込んでいる人を励ましたいとき、あなたはどうしますか。まず元気を出してもらおうと思って、明るいことが分かることが多いのではないでしょうか。どうやら明るい気持ちになってもらえるかな。相手の立場を想像しながら言われて嬉しいことをやることでしょう。 相手の気持ちに寄り添いながら語ることが相手を現実できるのではないでしょうか。しかし、励ますとはいえ言葉には難しい。大丈夫だよと言っても相手に聞き流されるかもしれません。なんとかなるよということもちょっと無責任に感じます。励ましの言葉とはいえ相手に投げずではシンプルな感じがあって説得力がありません。うまいセリフを言って笑わせたり楽しませたりしたいところですが、とっさにセリフがわからないこともあるでしょう。あれこれ考えていると頭を抱えることになり、かえって自分がストレスを感じてしまいます。もちろん言葉で励ますことも大切ですが、実はもっとシンプルでいいのです。食事に誘うだけでいいのです。食事に誘うだけで相手を励ますことになる。落ち込んでいる人を励ましたいなら、ぜひ食事に誘ってください。一緒に食べに行こう。何か食べに行こうよ。美味しいものを食べに行こうよ。食事に誘うだけで相手は明るい表情を見せてくれるでしょう。食は元気のものです。どんなに落ち込んでいようと美味しいものを食べると単純に元気になります。美味しいものを食べることで心も満たされます。心に明るい気持ちが広がって、下向きだった心の人がランキングに変わります。もちろん気分転換やストレス解消の効果も増すんです。美味しい料理を食べているうちにエネルギーが充電され、相手は眠れる元気を取り戻していくでしょう。これが快適なアクションです。あなたが食事に誘うことで、落ち込んだら違うきっかけをプレゼントできるのです。励ますことを難しく考えないでください。食の力は偉大です。こういうことこそ食の力を変えようではありませんか。食事に誘うだけでいいのです。食事に誘うことはポジティブな行為です。励ましの言葉に頭を抱えて悩むから食事に誘った方が早い。相手を励ますだけでなく、自分も美味しい食事を楽しめるので、答えにとって笑顔です。食事に誘うだけで相手を励ますことになるのです。落ち込んでいる人を励ましたいなら食事に誘う。食の大切さに気づく30の名言。そのなら、何を食べたらより、どれだけ味わったか。何を食べたら、口にする人は多い。甘いものを食べたい。高価なものを食べたい。豪華なものを食べたい。大好物を食べたい。健康にいいものを食べたい。確かに、食べたいものを食べれば、心に幸せが広がります。甘いものを好きな人は甘いものになるでしょう。食欲旺盛な人は、とにかくたくさん食べたいと考えるでしょう。健康意識の高い人は、できるだけ健康にいいものを食べたいと考えている人も多いでしょう。美味しいイコール幸せであるのは間違いありません。もちろん何を食べるのも大切ですが、私たちは食べる対象に加えられています。どんなに美味しいものでも飲むような食べ方をしては味がないも同然です。いくら健康にいいものでも食べ過ぎてはかえって健康に悪影響です。何を食べたかと考えすぎると食の先入観が働きます。美味しさに食の価値のことを美味しいものでないと味わえない、楽しめない、幸せにならないと思ってしまいます。もちろんこれは完全な思い込みです。ここで大切なことに気づいてください。何を食べたかも大切ですが、それ以上に大切なことがあります。どれだけ味わったかです。何を食べたかよりどれだけ味わったか。本当に大切なのはどれだけ味わったかです。食べるときはとにかく味わうことに集中することです。普通の食べ物でも味わうことです。よく感じ味に集中すれば自分の美味しさが感じられしっかり味わえます。苦いものや辛いものであっても味わうことです。苦さや辛さといった刺激を食の最後にとして考えればきちんと味わえます。こんにゃくのような味のないものもあるでしょう。そういうこんにゃくには柔らかで弾力があって、くにゃくにゃしたユニークな食感があります。面白い食感がないと思えば、それはそれで面白いでしょう。水のように味も変わるものであれば、くにゃくを味わってください。くにゃくの楽しみはきちんと味わいます。味がなくても味わいます。たとえ、まずい食べ物であっても味わうことです。味わうことなんてできないと思いますが、まずは味わってください。まずい味はまずいものしか味わえません。まずい味も食の最後の一つです。快感の楽しみはそれはそれであなたの豊かな食生活に貢献します。食の最後にはすべての食べ物に存在している。食べる対象に問わないことです。何を食べたらも大切ですが、どれだけ味わったかはもっと大切です。何を食べようと味わうことを大切にしてください。美味しいものが味わえて、そうでないものは味わえないことは誤解です。何を食べてもその気になれば味わえます。美味しいものが出なく、そうでないものもその気になれば味わえます。食の最後には特別な食べ物だけに存在しているのではなく、全ての食べ物に存在しています。味わうことさえできれば、何を食べようと食の幸せを感じることができます。食べ物から味わいを引き出すことが食の最後です。何を食べるかよりどれだけ味わうかを大切にする。食の大切さに気づく30の名言。その8、食べるのはあなたの仕事。消化吸収は内臓の仕事。食べるのは誰の仕事でしょうか。食べ物を食べるのはあなたの仕事です。食べ物を口に運ぶのも、動かすのも、飲むのもあなたの仕事です。自分の意思で行います。食べるリズムもスピードも自分の意思でコントロールできます。しかし、何でも全て自分がやっていると思っていないわけです。飲んだ後は、リレーバトンが次に移ります。消化吸収は内臓の仕事です。リレーバトンがあなたが内臓に移って一生懸命働きます。体内にはいろんな臓器があって、相当にしています。胃腸腸、内腸、肝臓、腎臓、膵臓などです。あなたが気づかないうちに内臓はもともと頑張っています。弱い肺に誘ったりすることはありません。私たちは知らず知らずのうちに自分と内臓の連携で協力しながら生きています。内臓は本当に働くものです。あなたも雪の日も嵐の日もずっと活動しています。あなたがどんなに疲れていることであっても内臓は一生懸命働きます。時々休んだり、時は働きが不安定になったりすることはあっても、あなたが生きている間はずっと頑張り続けます。あなたが食べられている時もパフォーマンスは低下しますが、過労です。あなたが食べたものの人に24時間体制で頑張っています。一時的に休憩をすることはありますが、基本的に24時間365日活動状態に入っています。内臓の残業をさせない。あなたが寝前に食事をしたとしましょう。あなたは休みが出ていても内臓は消化吸収の不安定で頑張ることになります。今は内臓の残業です。残業は誰にとっても嫌なものですが、内臓にとっても嫌なものです。なんて嫌な存在なのでしょう。あなたは快適な最後存在です。内臓の残業をさせないでください。内臓の内臓は体の中にあって直接見ることも触れることもできませんが、間違いなくあなたの人生に関わる仕事をしています。そんな内臓にきちんと感謝しましょう。見ることも触ることもできないからといって無視するのはよくありません。直接見たり触れたりすることはできませんが、自分の中にあるのは間違いありません。胸や股間ではないならきちんと感謝の気持ちを伝えてください。声に出していっても心の中で言っても構いません。大切なことは内臓に感謝をすることです。内臓さん、いつも消化吸収を頑張ってくれてありがとう。おかげで今生きています。きちんと感謝すれば内臓も喜びます。よし、あなたのためにまた頑張るぞ。と張り切ってくれます。連携プレーの調子が良くなるのです。手紙頑張る内臓にあなたがきちんと感謝の気持ちを伝える。食の大切さに気づく30の名言。その9、まずい食べ物を感謝しよう。なぜ感謝しなければいけないのかと苦慮している人も多いでしょう。感謝の心が抵抗感があって、ネガティブな感情しかないかもしれませんが、ここで気づいてほしいことがあります。すべての美味しい食べ物がどんな世界になるか想像してみたことがありますか。ありえない世界ですが、頭を柔らかくして、そういう世界があるものと仮定して想像してみてください。世の中にすべての食べ物が美味しいとしましょう。あらゆる食べ物が美味しくて、まずい食べ物が一つもない世界だとします。最高のパラダイスのように思いますが、実際はどうでしょうか。それはそれで味気ない世界になるでしょう。美味しいと感じるのはまずい食べ物が味わえる。美味しい食べ物では味覚の変化が起こります。美味しいものでは味覚の変化になってしまい、大好物のようになります。味覚の変化も起こしないでしょう。特別感や贅沢感がなくなって普通になります。美味しいしか味わえないのは最初は体感であってもだんだん慣れていきます。最初は美味しい美味しいの連続で幸せですが、だんだん美味しさにも慣れてしまい味気なくなるのです。当たり前の形は当たって当然と思ってしまうため、かえってつまらなくなるのと同じです。美味しい食べ物の感じはそれはそれで味気ない世界になります。そこで大切な役割を果たすのがまずい食べ物です。まずい食べ物は美味しいものを引き立てる存在です。次はしわしわにあるから甘みが引き立つように、食の世界にまずいものがあるから美味しいものが引き立ちます。なんて美味しいものだろうと喜びと感動が大きくなります。まずいものがあるからで美味しいものを楽しめます。美味しいものがあるからで美味しいものを楽しめます。私たちが豊かな食を実現できているのはまずいものがあるからです。食の世界の豊かな貢献している存在。まずい食べ物の存在になります。消えたくない。と否定するのではありません。まずいと思ってはならない存在であると肯定することです。もちろん無理やり好きになる必要はありませんが、存在として認め、感謝の気持ちは持つことが大切です。まずいものを受け入れて、素直に感謝します。まずいものがあってよかった。おかげで美味しいものが楽しめます。まずいものも豊かな食の世界に貢献している存在です。いろんな人から言われていますが、切さることなく手紙に頑張っています。今一度、まずいものの感謝です。まずいものも存在価値を認めて感謝する。食の大切さに気づく30の名言。その10、一食一食を大切にして満足するのではない。一口一食を大切にするのだ。食事を美味しくいただくためには、一食一食を大切にしましょう。一日3食であれば、朝、昼、晩の食事を大切にします。私たちの人生は食事の連続です。食べることは動物であり植物であり命をいただく行為です。大切にして食べることができるだけで私たちは生きています。一食一食を大切にすることで生活全体の幸福度が高まり、食生活も豊かになります。一食一食を大切にすることに日本の耐える人はいないでしょう。では、一食一食を大切にすれば十分なのでしょうか。ここがポイントです。もちろん、一食一食を大切にするのは素晴らしいことですが、それだけで満足しないことです。もっと小さな単位で考えてください。一食一食ではなく、一口一口です。一食一食ではなく、一口一口を大切にする。食べ物を一口ずつ口に運ぶために喜びを感じてください。美味しい。いい味だな。なんて美味しいものだろう。一口ごとにじっくり味わいましょう。舌の神経を研ぎ澄まして、美味しさに集中して全力で味わいましょう。 的になって感じるのではなく積極的に感じるようにしてください。口に食べ物を運ぶために感動してください。美味しさにしたって真摯にしてください。食事ごとに感謝の念を捧げましょう。食事食事な味の出会いです。食事食事なより精神的なものとなります。豊かな食生活は食事を大切にすることから始まる。食事食事を大切にするから一食を大切にできます。一食一食を大切にするから一日の食事を大切にできます。一日一日の食事を大切にするから日々の食生活が豊かになっていくのです。まず目の前にある食事の食事から大切にしてください。飲み物であればごくと飲み物1回を大切にしましょう。今日に必ずこれら一生心がけたい食習慣です。一食一食ではなく食事食事を大切にする。食の大切さに気づく30の名言。その10時、嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しない。嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定してしまいます。例えば彼は好きでもグリーンピースは嫌いという人がいるとします。そんな人にとって厄介なのがグリーンピースです。彼は好きで食べることができても、グリーンピースは嫌いで食べることができません。彼のグリーンピースが含まれているためこの彼はまずいと悪く言う人がいます。これは違うのです。苦手なのはグリーンピース。嫌いなものが一番だけで料理全体を否定するのはよくありません。料理全体を否定するとグリーンピースだけでなく彼まで嫌いになってしまいます。健康な波及して苦手な症状が生まれてしまいます。食の可能性を広げることが迫ってしまいます。心の言葉を肯定で出会わせ。彼のグリーンピースが含まれているからといってこの彼はまずいと否定しないことです。あくまで苦手なのはグリーンピースだけですから、そういうものが普通に美味しく食べられます。グリーンピースが食べられないならお皿は信用しておくだけです。マナーとしては問題ありません。食べ残すものを最小限に抑えられます。ちょっと見苦しいかなと心配することもありません。食べ残してしまうことになりますが、全体的に受け付けないものは仕方ありません。食べられるものはきちんと食べて食べられないものは残すことができることです。自分なりに最大限の努力をしていることになります。食べられるものを取り除けば普通に食べられる美味しく食べられます。グリーンピースが心の言葉を肯定で出会わせることが大切です。嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しないことが大切です。嫌いな食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しない。食の大切さに気づく30の名言。その順に、美味しい食べ物はいつもあなたの味方。どんなことがあってもあなたを裏切らない。美味しい食べ物はいつ食べても美味しい。昼に食べても夜に食べても美味しい。雨の日も雪も台風の日も美味しい。機嫌が良い時も悪い時も美味しい。元気な時や幸せな時はもちろん悲しい時も潜んでいる時も美味しい。美味しい食べ物はいつもあなたの味方です。人に恨まれることはあっても美味しい食べ物はあなたを恨むことはありません。人と喧嘩することはあっても美味しい食べ物と喧嘩することはありません。人から嫌われたり見放されたりすることはあっても美味しい食べ物から嫌われたり見放されたりすることはありません。美味しい食べ物は24時間365日あなたの味方であり心のパートナーです。元気がない時は美味しい食べ物を食べるだけでいいのです。あなたを心の闇から救ってくれます。もう嫌だと落ち込んでいる時でも美味しいものを食べれば何とかなるよねと元気が出るでしょう。もう駄目だと諦めている状況でも美味しいものを食べればもう少しだけ頑張ってみようとなっているでしょう。私は不幸なのだと絶望していても美味しいものを食べれば意外と幸せなのかもとよく考えが変わっているでしょう。なんてありがたいことなのでしょう。素晴らしい存在に支えられていることに気づいてください。美味しい食べ物は見た目は美味しそうでもその潜在的パワーは計り知れません。大きなパワーを持ったものがあなたの味方として存在しています。今一度美味しい食べ物の感謝の念を捧げよう。美味しい食べ物を成功しましょう。素晴らしい存在として価値を認め感謝の念を捧げましょう。いつも支えてくれてありがとう。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。人ではありませんが人のようにすることが大切です。どんなことがあってもあなたを恨まないですが、これほどありがたい存在はありません。美味しい食べ物を意識として会場を持ちとして感謝しましょう。感謝の念を持てば美味しい食べ物を応えてくれる。あなたはこれからも美味しい食べ物をお世話になるでしょう。数えきれないこと助けられるに違いません。どれだけあなたが温存をしようと美味しい食べ物は恨みません。雨の日も雪も台風の日も美味しいものはあなたの味方でいてくれます。感謝の念を持てば美味しい食べ物もますます期待に応えてくれます。これからもずっと仲良く付き合っていくのです。いつも味方でいてくれる美味しい食べ物に会場と感謝の念を持つ。食の大切さに気づく30の名言。その13、外食の際は料理のヒントを得る際。あなたは普段料理をすることはありますか。節約のために水を心がけている人もいるでしょう。家族や恋人のために料理を作っている人もいるでしょう。もし普段から料理をする機会があるならおめでとうございます。あなたには外食をもっと有意に楽しめるチャンスがあります。普段から自炊をしている人にとって外食を食べるだけで終わらせるのはもったいない。ぜひ料理のヒントを得る機会として活用してください。外食は料理のヒントに溢れています。外食は料理のヒントに溢れている。外食で料理を楽しんでいるとき料理の味や盛り付けに感心する瞬間がありませんか。例えば一口食べた瞬間この味付けは素晴らしいと感心することがあるでしょう。見慣れた料理であってもユニークな味付けがされていて甘みの美味しさに驚かされることがあるものです。そんなときはこの時の料理をすることに試してみましょう。この味はいいね。なるほどこの味は素晴らしい。この料理をすることに試してみよう。身を生まれていいのです。外食の場合料理番組料理出しとは違って自分が身をもって体験できるため覚えやすいはずです。自分の舌で感じ取った感覚を覚え自宅で再現すれば料理の腹もぐっと広がるでしょう。これ以上注文したところ綺麗な盛り付けに感動することがあるでしょう。そんなときもこの時だけ料理するときも盛り付けを真似して再現してみればいいのです。この盛り付けは最初だね。なかなかいいアイデア。この料理をすることも参考にしよう。文章のときは著作権に外食で行くお店は食べるだけのことではありません。料理のヒントを得ることです。外食の機会は料理のヒントを得る機会に変えてください。学びの意識を持ってお店に行きましょう。今日は何か料理のヒントを得てやろう。好奇心の心を燃やしていれば、僕が強くなって観察力が高まります。小さなことも気づいて料理のヒントを得られます。いろんなことを感じてしっかり吸収できます。外食にお金がかかったとしても、料理のヒントを得るチャンスになると思えば、むしろ安いと言えるでしょう。外食のお店は腹を満たすだけでなく、料理のヒントを得る場所もあるのです。料理のヒントを得るなど。料理が上手な人はいろんなお店に行って、いろんな料理を食べ、いろんなヒントを得ています。料理番組や料理雑誌がヒントを得るのもいいですが、外食を通して直接ヒントを得るのはもっといい。味わいながら学べるのですから、一石二鳥で最高です。飲食店は腹を満たすだけでなく、料理のヒントを得る場所もあります。外食の際、ただ食べるだけで終わらせないことです。ぜひ料理のヒントを手に入れにして帰りましょう。料理のヒントを得るなどです。外食の際は料理のヒントを得る機会としています。食の大切さに気づく30の名言。その14、料理がなくても諦めない。お腹いっぱいでも食のデザートは別だ。ああ、美味しかった。もう食べられない。メインの料理を食べればお腹も満たされているでしょう。特にコース料理は一冊ずつゆっくり出てくるために十分な満腹感があります。最後に登場するのがデザートです。え、まだデザートがあるの。もう食べられないよ。まだ食のデザートが残っているとあるとちょっと複雑な気持ちになります。満腹であれば食のデザートは諦めるしかないでしょうか。いえ、違います。満腹だからといって食のデザートは諦めないことです。お腹いっぱいで諦めそうになりますが、意外と普通に食べることができるでしょう。満腹でも食べられないと思っても食のデザートに対しては料理と考えてしまうはずです。なぜ食のデザートは別なのか。食のデザートは別です。入らないように思いますが、食べたら食べたで砂に入ってしまいます。これはきちんとしたことになります。甘いものを口に入れて甘みを感じると、脳からポリフォンという化学物質が分泌され、摂取中枢が刺激されます。そうすると、胃の前動が起こって、胃が腰痛な症状が出されます。胃が非生成ができた結果、甘いものを食べることができてしまうのです。これは人類が狩猟採集生活を送っていたことが思いとされています。人類が狩猟採集生活を送っていたことは、次のものを作ることができるかわからないため、危険に備える必要がありました。少しでもエネルギーを蓄えるため、甘いものが入ってきたことは、少しでも多くのものを蓄える仕組みができています。人は危険に備える仕組みが備わっているため、食のデザートに関しては、何とであっても、砂に食べることができるのです。取り過ぎた運動は食の運動で解消しよう。甘いものは別だとなると、カロリーが心配になることですね。取り過ぎた運動は食の運動で解消しましょう。人を決めないで置いて帰ったり、スポーツジムのランニングマシンでスープを4人が走ったりです。家事を負担より何倍でも少々になってします。一番美味食のデザートを食べられたいなんて映画のクライマックスを投げたいものです。一番美味しいところを逃すことになってもったいない。せっかく美味しいデザートが最後に残っているのですから、ぜひ最後まで楽しみましょう。お腹いっぱいでも甘いものは特別です。食のデザートは別なのです。食でお腹いっぱいでデザートを悩んでも甘いものは別だと考える。食の大切さに気づく30の名言。その15、味わう、より味わわせていただく。私たちは味を楽しむとき味わうと表現します。肉を味わう、コーヒーを味わう、デザートを味わう。味わう姿勢は食べ物の味をしっかり感じる様子があります。もちろん味わうという姿勢もいいのですが、食生活を豊かにするなどにポイントがあります。さらに高い意識を心がけたい。それが味わわせていただくという姿勢です。味わう、より味わわせていただく。味わわせていただくという姿勢なら自然と謙虚な気持ちが出てくるはずです。物腰を考えることで当たり前のように感じていたのにはいつも余裕が感じられます。普通に食べることが幸せなことに感じられるようになります。一口一口の味が感動的になるでしょう。感謝の気持ちも強くなり、より味を楽しめるようになります。食べることは命をいただくことです。命をいただくのですが、味わうように味わわせていただくと考えることが適切です。命に対する敬意と感謝の気持ちがより一層強くなります。食に対して謙虚な姿勢を持つことでより美味しくいただけるようになる。 味わわせていただくという姿勢を身につけることです。味わうから味わわせていただくという姿勢に切り替えてください。味わうもいいですが、味わわせていただくのはもっといい。心の在り方を変えるだけで、食べ方も全然味わい方がレベルアップします。味わえるだけでやりたいことだと感謝できます。普通の味であっても実感に味わえます。平凡な食事も真摯に感じるようになるでしょう。食事に対して謙虚な姿勢を持つことでより美味しく食べるようになります。手を合わせていただきますと、ゆっくり命をいただきます。だけでなく味わわせていただきますと、意味も含めることです。頭を下げながら、今さらに効果的です。味わわせていただくと考えれば、食の神様も恋します。謙虚な姿勢で素晴らしいですね。と、こんでくれるでしょう。味わわせていただくは、感謝の心と謙虚な気持ちを忘れないための大切な姿勢です。味わうより味わわせていただくと考える。食の大切さに気づく30の名言、その重力。現状同じ大損した経験も無駄にならない。同じ苦しみを経験した人に優しくなるから。現状になった経験もありますか。すぐ、トイレに駆け込めればいいですが、場所やタイミングによっては難しいことがあります。現場は急に襲ってくるから怖い。呼吸が荒くなり、肺炎や汗が流れ始め、貧血のように目の前が流れ始めます。現場は場所やタイミングが悪いと同じ大損を書くことがあります。タイミングが悪いのは本当に苦しい姿を指すことになったり、周りに迷惑をかけてしまったりです。あの時は本当に死んだと思った、あなたが言いたいと思います。人生で一番最低限になりたという人も少なくありません。その限りは怖いものであり、人によってはトラウマ級の音楽を残します。現状同じ大損をした経験があれば、不幸となっている人もいるでしょう。しかし、現状同じ大損をした経験があるからといって 100% などはありません。むしろ喜んでください。同じ苦しみを経験した人に優しくなるからです。本当に人間の時は地獄そのもの。テレビでバスの天使が現場までお客様を置いてくれるようになるというニュースが流れたとします。決してなんと、本物は現状同じ大損をした経験があれば、そこで同情の目を寄せることができます。ああ、それは仕方ない。現場は本当につらいからね。気をつけても避けられない時があるからね。優しい気持ちになるでしょう。あの時も自分のようにつらかったのかなと思うでしょう。一度でも同じ経験があると薬を持っていれば大丈夫ではないかというのも経験したことがない人の意見です。本当に強い言語はまだ薬さえ効きません。そもそも間に合いません。本当に辛い言語は1分1秒を争います。パニックになって薬を飲んでしまったのか思い出せないという方もあります。ダメな撤回する寸前はトイレに行くことに解決策はありません。現状は大損した経験もあったらあったりあります。現は人生で避けたいトラブルの一つですがあったらあったりあります。現状は大損した経験があれば忘れるのではなく大切にしてください。広い意味あった経験も何もありません。労働や共感の力を高めることになります。あなたの優しさに貢献するのです。現状は大損した経験があれば忘れるのではなく大切にする。食の大切さに気づく30の名言。その17。分野に食器はあるのではない。感謝の気持ちを込めながら洗おう。新婦の毎日、損人食洗剤を捨てて、ごしごし洗っていることでしょう。洗い物が山積みだと仕事をする前から何するかもしれません。特に冬場の寒い時期は食器洗いも大変ですよね。この時、どんな気持ちでやっていますか。特に何も考えず、どんなに食器を洗っていませんか。いやだ、面倒くさいと思いながら食器を洗っている人もいるかもしれません。確かに食器を洗うのは手間暇がかかります。スキルアップやキャリアップにつながるわけではありません。アルバイトのように給料を奪えるわけでもありません。ひたすら単純作業なので、つまらなくてストレスを感じるもの。食器を洗うのは割と時間がかかるものなので、ちょっとうっくり感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、ちょっと待ってください。あなたが美味しく食事ができたのは食器のおかげです。あなたが食器と思うかもしれませんが、少なからずお世話になったのは事実です。ここで大切なのは感謝の気持ちです。感謝の気持ちを込めながら食器を洗おう。感謝の気持ちを込めながら食器を洗いましょう。あなたにも感謝のことは構いません。お世話になりました。おかげで美味しく食事ができました。ありがとう、食器さん。心の中でつぶやきながら洗ってみてください。感謝の気持ちを込めて食器を洗えば食器洗いに時間も楽しくなるでしょう。感謝の気持ちながら自然と食器を洗う時が丁寧になって優しくなるような洗い方になるでしょう。食器に散歩するのも苦痛です。食器に化粧をするとより身近な感じで写真が描かれたり感謝の念も強くなるでしょう。食器を洗う時間はあなたの心を洗う時間。お皿やお皿だけでなく何や豆腐といった方に洗うことも心では同じです。感謝の気持ちを込めながら一つ一つの食器を丁寧に洗ってください。感謝の気持ちながらおっくりな気持ちを込めます。そういうことが食器を洗う時間が優位に感じられるでしょう。食器の食器の世話になったのですから、今度はあなたが食器の世話をする番です。感謝しながら食器を洗う時間はあなたの心も綺麗になります。食器を洗う時は食の大切さに気づく30の名言、その18、満腹を満足な、食べ過ぎたことを反省しろ。時々満腹を満足に話す人がいます。満腹でしっかり食べたぞ。いつも腹いっぱいに食べているよ。満腹まで食べる方が健康に良い。本人は満足の症状です。お腹いっぱいになれば身も心もいっぱいです。確かに満腹まで食べた方が達成感もあるでしょう。きちんと完食して腹いっぱいになれたことをおかしく思うかもしれませんが、満腹となるとちょっと話が変わります。完食と満腹は分けて考えてください。完食は自慢になりますが、満腹は自慢になりません。満腹まで食べることをおかしく思っているなら残念ですが勘違いです。満腹は自慢になることはありません。満腹を自慢することもおかしくないです。満腹は自慢のことが恥じることです。満腹になったらその後が大変です。急激な眠りが襲ってきて強い倦怠感に包まれます。頭がぼっとしてきます。満腹感が続いている間は集中力や聴力に悪影響を及ぼすでしょう。パフォーマンスが向上することがかえってデータを招きます。満腹になるとどんなことになりません。食べ過ぎたことを反省する。満腹は恥じることです。食に欲が進んでいます。ちょうどいい覚えています。満腹は私は食事をコントロールできませんでしたと言っているのと同じです。時間には十分であり恥じることであり反省が必要です。満腹は私の生き方をできるだけ改善したいからです。もちろん、たまには満腹になってもいいのです。絶対や会食の際つい勢いがなって食べ過ぎることがあるでしょう。美味しいデータがあれば食べずにはいられません。時々満腹になるのは仕方ありませんが、広がら満腹まで食べるのはよくありません。腹いっぱいまで食べたことを自慢するのではありません。腹いっぱいまで食べたら食べ過ぎたことを反省しましょう。満腹は良くないね。ちょっと満腹になったら反省してください。ご飯の質問や大きさから次から少なめすることも検討してください。食事のベストは満腹ではなく腹立ち君。満腹は自慢になりません。自慢になるのは腹立ち君です。日頃から腹立ち君の心がけましょう。腹立ち君に収まるよう日頃の食事をコントロールしましょう。食べ過ぎることないよう日頃の食生活を直していくことが大切です。食事のベストは満腹ではなく腹立ち君です。満腹を自慢するのではなく食べ過ぎたことを反省する。食の大切さに気づく30の名言、その19、おすすめを食べてみて期待であっても騙されたわけではない。この料理はおすすめだよ。ぜひ食べてみてよ。すごく美味しくておすすめだよ。人からおすすめされると期待できます。友人や親友の信頼できる人からおすすめであればなおさら期待も高まるでしょう。おすすめなんそう思って食べてみたところ、思いのほか残念な味で近づけということがあります。そんなとき、騙されたと思わないことです。騙されたと思うのは相手に失礼です。騙されたなんて言わないこと。食の好みは人それぞれです。ただな自分の好みにやっていなかったらです。相手は悪いなって騙したわけではないでしょう。ただ正直な気持ちでお勧めしたに違いません。当然ですが、騙されたなんて言わないことです。騙されたという食事には目が見えますがあります。うっかり用のない相手にショックを与え、がっかりさせてしまうでしょう。あなたには見事紹介しないトラブルの話です。他のお店のおすすめ情報があってもあなたの心に回ってこなくなるでしょう。また、犯罪は嫌だと思われ、人間関係の追い詰まります。ちょっとした仕事で人間関係に火を入れることもったいないことはありません。好みが悪かったらいい。騙されたは人です。口に出すのも心で物をやめておくのが天命です。では、美味しくないと感じたことはどういう意味か。ただただ相手の好みと自分の好みが一致していなかったらです。誰も悪いません。相手がどうだったと聞かれても正直に好みが悪かったと言わないだけです。嘘を言っているわけではありません。相手はそれは仕方ないと納得してくれるでしょう。好みは人それぞれですから相手の理解を示してくれるはずです。おすすめが美味しくなくても騙されたと言わないようにする。食の大切さに続く30の名言、その20、一つ残すと一つも残さないは別物と考える。お茶碗のご飯を食べました。美味しくいただいて食べました。完食できたと喜びたいことですが、ちょっと待ってください。満足する前にお茶碗を振り返ってみてください。お茶碗にご飯粒が残っていないでしょうか。もし一つでもご飯が残っていれば要注意です。残念ですが食べきっていないことになります。一つ残すと一つも残さないは大きな違い。一つ残す、一つも残さない。この二つは大きな違いです。一つも残っていなければ食べきったことになります。一つでも残っていれば食べきっていないことになります。厳しい判定基準に思いますが、ご飯が残っているのは事実。ただ一つと思うかもしれませんが、たくさんないことです。お茶碗に盛ったご飯は一つのご飯の塊です。99.9% 食べきっていても 0.2% が残っています。お茶碗のご飯は一つも残さないように食べましょう。一 つぐらいのことしてもいいよねと思いそうになっても油断しないことです。一つの考えないことです。一つの残りの食べ物です。お米を一つずつに1年かかります。古臭い話を思わないでください。ただ、一つと思いますが、時間と手間暇のかかった食べ物にはなりません。最後の一つまで食べるは面倒に感じるところですが、なぜにならないことです。最後の一つまできちんと食べましょう。古臭い考え、堅苦しい価値観と思うかもしれませんが、食に対する感謝ならば当然読むことです。ご飯粒は私で掴みにくいもの。私のような最下からも食べられますが、時間がかかっても構いません。最後の一つまできちんと食べることにこだわってください。こういうことに意味があるのは OK です。太ることが心配でも一つぐらいの食べ物も大したことはありません。食べ過ぎてしまったら運動で消費しましょう。お茶碗のご飯を一つのことで食べたとき、食べきったと言います。食の神様食の大切さに気づく30の名言、その20時、生きるために食べているのではない、食べるために生きているのだ。あなたの生きる目的は何ですか？夢を叶えるため、人や社会に貢献するため、子供の成長を見るため、生きる目的は人それぞれです。決まった正解があるわけではなく、個人の価値によって確かようです。自分にとって尊いことならそれが正解です。生きる目的は人生のステージによって変わることもあります。もちろん生きる目的は自由に設定しているのですが、ここでよくある目的になります。生きる目的という両々しい日々のためでしょうか？生の大きなことから注意を向けて、見落としがちな目的があります。もっと基本的なことを忘れていないでしょうか？全ての人に進める生きる目的があります。ここは一つストレートに行きましょう。食べるために生きているです。食べるために生きている。普通に考えながら食べることでエネルギーや栄養を摂取して生きていくことができます。しかし、常識に加われていてはいけません。決まった考え方では人生の可能性も考えます。食生活を豊かにしたいなら、ぜひ逆転の発想をチャレンジしてください。生きるために食べているのではありません。食べるために生きているのです。私たちは幸運も食の豊かな時代に生まれてきました。人生は80年、医療技術が進歩して、これからは人生100年時代も近づいています。私たちは幸運も食の豊かな時代に生まれてきました。過去の歴史を振り返っても、現代の食が発達している時代はありません。コンビニといい、外食といい、食品類といい、無数の選択肢があります。食べるものに囲まれて生きていると言っても過言ではありません。世の中の様々な食べ物があるのですから、美味しく楽しまなければ損です。人生は有限なのですから、食べるために生きてください。美味しいものを食べることは快感であり、安堵であり、幸せです。長生きをすることを恐れて、良いものを食べる機会に恵まれます。美味しいものを食べることを目標にしてください。食を嫌いにして、食べるために生きてください。美味しいものを食べるために少しでも長生きをしようではありませんか。少しでも健康で長生きしたいと思うようになります。食を嫌いにすることは本能的な生き方です。食を嫌いにすることで真剣に幸せを感じられます。食べるために生きていると考えることで生きる力が湧いてくるんです。今すぐ人生で食べられる始めます。人生で食べることと大切なことはない。食べることは何でしょうか。食べることは楽しいことであり、面白いことです。と聞かれたら堂々と答えましょう。食べるために生きていると食を嫌いにして今日を生きる。食の大切さに気づく30の名言、その20に、味と見た目の役を楽しむことも食の醍醐味。おや、見た目は良くないのに意外と美味しい。味と見た目の役に驚くことがあるのです。見た目は良くないのに試しに食べてみたところ、思いのことが美味しくて驚かされることがあります。最初に期待しない低い分だけ予想外に美味しいと信じたっての社畜になります。驚きを通り越して感動することも少なくありません。日常にある些細な幸せであり、きっとあなたも何とか経験があることでしょう。何気ないシーンですが、ここで気づいておきたいことがあります。味と見た目の役を楽しむことも食の醍醐味ということです。食わずないであなたに味と見た目の役は楽しめない。味と見た目の役を楽しむために大切な条件があります。一度口にしてみないといけないということです。食べもしないで役を楽しむことはできません。どれだけ見た目から味を想像したところで想像にすぎません。味と見た目の役を楽しむには食べてみることが必要です。実際の味は食べてはわかりません。実際に食べてみたら味と見た目の役があったときに気づきます。味と見た目の役を楽しむことも食の醍醐味。あなたの前に見た目の悪い食べ物があるとします。まずに違いない。きっと美味しくないだろう。見た目の悪い食べ物もあるだろう。そう思ったときには運命の分かれ道です。食わずに見た目は良くありません。食わずに見た目の役に味と見た目の役を楽しむことは可能です。最初からまずいだろうと決めつけるのではなく、試しに食べてみてください。思い込みや先入観は取り払いましょう。見た目は悪くても一度は食べてみないといけないと思いながら食べてみることです。意外と美味しければラッキーです。新発見とか素晴らしい感動を体感できるでしょう。今日はいいことがあったと思います。今日はいいことがあったと思っているのです。味と見た目の役を楽しむことも食の醍醐味です。見た目は悪くてもまずいと決めつけず、試しに食べてみる。食の大切さに気づく30の名言、その13、いいお店を見つけたら話を見たらできたとガッツポーズ。偶然いいお店を見つけることがあります。おしゃれな雰囲気だったり、美味しそうな料理だったり、素敵な店員さんだったりです。偶然入ったお店が思いのことを出しして印象に残ることがあるでしょう。もしいいお店を見つけたら喜んでください。話を見たらできたとガッツポーズです。むしろ小さなことからこそ見逃さずきちんと喜んでください。偶然のことかもしれませんがラッキーなことです。いいお店のことも素晴らしい話だ。友人とおしゃれを楽しむときいいお店を見つけたよと話ができるでしょう。どんなお店でどう素晴らしかったのか自分の体験を交えて話しましょう。自分が直接体験したことなので具体的な話ができるでしょう。僕が教えた感動をぜひあなたの言葉で自由に表現してください。自分が感動したことであれば自然と熱を持った話ができるでしょう。お自分の悪いなので読書の名刺会社のように本当に楽しい話ができます。これだけで楽しいおしゃれの時間を過ごせます。話しているうちにきっとまた行きたくなってくるに違いありません。相手にとって別に大した話ではないと思うかもしれませんが、それは過小評価です。いいお店の情報も素晴らしいお役立ち情報です。あなたにとっては何でもない情報であっても、相手にとっては役立つ情報になる可能性があります。楽しいおしゃれの時間だけでなく、相手に貴重な情報をプレゼントできます。きっと相手はニコニコしながら喜んでくれるに違いありません。話を慣れる相手ならぜひ行ってみたい。と、無理になれば行動のきっかけをプレゼントできます。あなたにいいお店の情報を話したことで相手の人生を手助けしたということです。じゃあ、今度一緒に行ってみよう。と、例えば共に行動するチャンスもらいます。同性であればこういう関係が深まるでしょう。異性であれば恋愛関係に発展するかもしれません。いいお店を見つけたら話を見つけたらできたと思って、ガッツポーズで喜ぶ。食の大切さに気づく30の名言、その14、単なる食事は一つもない。世の中に単なる食事は一つもありません。あなたのことに単なる食事と思う気持ちがあるかでもありながら、今すぐそのことを改めた方がいいでしょう。それは傲慢です。食べることに対して感謝の気持ちを忘れています。ここに出しているのはもちろんのこと、心で思うだけでも要注意です。食事は全て命です。誰かに命を落としてきたものです。肉であれ、米であれ、野菜であれ、捧げてくれた命に感謝していただくこと。食べることは命をいただく行為ですから、敬意と感謝の念を持つことが大切です。たとえそれが口に合わないものとしても、命であることに変わりありません。食事は全て地球の大人からできたものです。動物であれ、穀物であれ、果物であれ、元を食べれば地球の大人です。私たちは地球から得るには栄養をいただいています。お金では私たちは今生きています。食べることは生きることです。食事を通して得るには栄養を得ることで、私たちは生きることができ、次世代に命をつないでいきます。あなたの前にある食事は、それであれ、切り替えられました。味付けされ、盛り付けされ、そして冷凍されました。行政は大勢の人が関わっていて、長い時間と大変な労力がかかっています。一連の流れがきれいにつながっています。あなたの前にある食事は物語になります。長い行政を経た結果、今あなたの前にあります。ただ、食事を持っているなら、今日から食べることを一切やめてみればいいのです。しばらくすれば、工夫を感じ始め、いずれ、気が苦しめられるでしょう。気が苦しめば、苦しむことを食の大切さを身に染みていたりするはずです。こうした事実を知ら、ただな食事と考えることはできないとあるはずです。私たちの食生活は意識が出て変わる。意識の問題ですが、その意識こそが大切です。私たちの食生活は意識が出て変わります。意識が変われば、心が変わり、心が変われば、態度も変わります。食に感謝すると、日常が変えられています。いかに自分が恵まれているのか実感できます。生きていることが素晴らしく思います。生きているだけで感謝しかありません。ただな食事ではなく、貴重な食事貴重な食事と考えましょう。貴重な食事と思えば丁寧な食べ方をしたくなります。どんな食べ物でも大切にいただこうと思うようになります。食事が食事させ、より味わいが感じられるようになります。ゆっくりよく噛んで食べなさいと言われても自然な意識で心がけるようになるでしょう。世の中の食事は一つもありません。世の中のは全て貴重な食事なんです。単なる食事と考えない。貴重な食事と考える。食の大切さに気づく30の名言、その15、全ての食事は一応一応、完全に同じものは二度と楽しめない。食事をするためにこの食事を楽しめるのは最初で最後と考えてください。普段から食べられている食事だ。目の前の料理は何度も食べたことがあるもの。昨日も同じものを食べた。明日も同じものを食べる予定。そう思うかもしれません。 知らせが厳密には違います。大まかな要素は同じであっても、細かな点に注意を向けると違います。同じようで同じではない。自分で同じ料理を作るとします。同じものを作るとしても、毎回完全に同じものは作れません。少しでも具材の量が違っていれば味や外観に差があります。調味料の量が少しでも違っていれば味付けが変わってくるでしょう。わずかではありますが、完全に同じと言われてはありません。同じように見えても味や外観がわずかに違っています。塩に一つとはいえ違います。塩の量が違えば塩味もわずかに変わります。お米の種類や味わいが変われば食感や歯応えが変わります。お米の産地の形ですが、握り方によって何かにわずかに変わるでしょう。お店で販売されている不正食品は同じではないかと思いますが、やはり一応一応という点は同じです。食べるタイミングが違います。その時間にその場所で食べるという行為は一応に違うわけです。同じ食べ物でもタイミングが違えば気分も雰囲気も違うでしょう。本当に何もかも同じということはありません。同じようで同じではありません。味といい、外観といい、タイミングといい、毎回違っています。全ての食事は一応一致です。食事の際は一応一致の気持ちで食べてください。そして一口一口を大切にしましょう。味も見た目も雰囲気も楽しめるのはその時が最初で最後です。二度と味わいが一つのものとしてしっかり堪能しましょう。一度かりの芸術作品を食べているようです。全ての食事は一応一致と考える。食の大切さに気づく30の名言、その重力。いただきますは命をいただきますと言い換えてみよう。ごちそうさまでしたは命をごちそうさまでしたと言い換えてみよう。食生活を豊かにするためにはどうすればいいか。食のありがたさを実感することが大切です。高食の時代とはいえ、食の余計を感じて感謝することは欠かせません。では食のありがたさを実感するにはどうすればいいか。一食ごとに感謝の気持ちを持つことが基本ですが、他にも方法があります。食のありがたさを実感する工夫を紹介します。工夫するポイントはいただきますとごちそうさまという挨拶言葉になります。食前食の挨拶言葉を少し言い換えるだけでいい。いただきますとごちそうさまは食前食の挨拶言葉ですね。この2つの言葉を次のように言い換えます。いただきますは命をいただきますと言い換える。ごちそうさまでしたは命をごちそうさまでしたと言い換える。これだけです。ここで思うのもいいですが、できればきちんと声出して言ってみてください。食事をするときは命をいただきますと声出して言ってみましょう。食事が終わったら命をごちそうさまでしたと声出して言ってみましょう。ごみまではっきり言ってください。少し大きな声で言えばよし。周りに人がいて恥ずかしいなら一人でいるときも構いません。するとどうでしょう。ハッとするような感覚を覚え、目の前にある食事を見えたらかるでしょう。食のありがたさが突き詰めてきて心にグッとくるものがあるはずです。今までぼんやりだった感謝の気持ちがはっきりしてくるでしょう。はっきり声出して言うからはっきり実感できます。忘れられていた食のありがたさをすぐに思い出せ。キーワードは命です。食事は全て命です。動物である、植物である、穀物である、物を食べれば命であることに気づきます。あなたがそれを食べるために命を落とした存在があります。いただきますと命をいただきますと言い換えることで、私は命をいただこうとしていると再認識できます。食べ物の見方が変わって感謝の念が出てくるはずです。同じ食べ物でもいつもよりも感じられるでしょう。食の繊細の極みということを実感できます。もちろん毎回言う必要はなく、時々で構いません。定期的でも不定期でもいいので、食の感謝を思い出したいときに使ってください。最終的に作用が起こることはないので安心してください。忘れられていた食のありがたさをすぐに思い出せます。いただきますと命をいただきますと言い換える。ごちそうさまでしたと命をごちそうさまでしたと言い換える。食の大切さに気づく30の名言、その17、お店の出会いは全てが奇跡。ここにお店がある。ちょうどお腹が空いているから入ってみよう。たまたまお店を平凡なことやよくある日常的なことです。何でもないことに思いますが、大切な仕事ポイントです。ここに奇跡を感じてほしい。大変低い確率の中からその一点と出会っているからです。その店と出会えたことはとてつもなく低い確率。世界には無数のお店があります。何千何百の飲食店があります。個人経営の飲食店もあれば大企業の店もあるでしょう。小さなお店から大きなお店で感動することがあるはずです。あなたは星の数ほど無数にあるお店の中から偶然一つのお店を見つけ入ることになりました。少しでも道が違っていれば見つけられませんでした。少しでも生まれた違いが違っていれば出会えませんでした。少しでも気が向いていなければ入ることなく通していました。数々の条件をクリアした結果、あなたはそのお店と出会いました。しかたら、目の前にあったら、友人に誘われたら、たまたま通りかかったら、偶然と言わせるですが、いつも条件をクリアした結果、あなたは出会いました。これを素晴らしいと言わず知らんというのでしょう。ここに奇跡を感じることです。いろんな理由があることでしょうが、別所した出会いです。たまたま出会い友人からの紹介であれ、これはすごいことです。出会いの形に関係するその店と出会えたことは極めて低い確率です。それが奇跡的であるのは間違いありません。その素晴らしさに気づくことが大切です。お店の出会いは奇跡しかない。お店の出会いは全てが奇跡です。奇跡しかありません。そこに奇跡を感じればお店の接し方も向上するはずです。もっと楽しもう、もっと感謝しよう、もっとじっくり食事を味わおうと思うはずです。人の出会いが奇跡であるようにお店の出会いも奇跡です。勝ち前の出会いは一つもありません。そのお店と出会ったことに奇跡と運命を感じてください。そのお店と出会ったのはあなたの運が強い証拠です。お店の出会いに奇跡を感じる人はより輝いた人生を楽しみます。お店の出会いに奇跡を感じる。食の大切さに気づく30の名言、その18、食に対する感謝はありがとうとありがたい喜びが必要。食に対する感謝はまずありがとうなしょんです。親に作ってもらった食事があるでしょう。おいしい食事を作ってくれてありがとうです。食品には新鮮な野菜や果物が並んでいるでしょう。育ててくれてありがとう、売ってくれてありがとうです。レストランに行けば贅沢でおいしい料理を楽しめるでしょう。贅沢でおいしい料理をありがとうです。ありがとうは食の基本ですね。感謝の気持ちがあると食の良いものを良くなります。チャージ完了、また頑張ろうと前向きな気持ちも強くなります。ではありがとうで十分かというとそうではありません。ありがとうの他にもう一つ大切な感謝の気持ちがあります。それがありがたいです。ありがたい。ありがとうとありがたい。どちらも感謝の気持ちですが少し違いがあります。ありがとうは外に向かって参加したことであり、礼として参加したことであり、自分の心で感じるものです。ありがとうも大切ですが、それだけで満足する。ありがたいという気持ちも大切です。親に作ってもらった食事があるでしょう。食事を作ってくれてありがたいと真摯に感謝を感じましょう。手間暇かけて作ってくれた食事には親は愛情を持っています。毎日ご飯を食べるとします。毎日白ご飯が食べられるなんてありがたいと真摯に感謝を感じましょう。シンプルな白ご飯でも感謝の気持ちがあれば一層おいしく感じられます。レストランで美味しい料理を堪能しました。こんな美味しい料理を食べられるなんてありがたいと真摯に感謝を感じましょう。生産者、料理人、店員さんなど食に携わる人たちに対して敬意と感謝の念を抱くことです。ありがたいと思えば思うほどいかに自分が恵まれているか気づかされます。恵まれた自分に気づくことで心の中で感謝の気持ちが湧いてそして増幅されます。命に対する感謝の中で真剣に人生を生きようという気持ちが強くなります。生きる者とポジティブ思考が強くなるのです。食に対する感謝はありがとうとありがたいの両方が必要。感謝できる人は心の綺麗な人です。感謝をすること、食生活全体が素晴らしく輝いていきます。今までありがとうした、意識していなかったら、これからはありがたいと大切にしましょう。今までありがたいした、意識していなかったら、これからはありがとうと大切にしましょう。感謝の方法は、それは内側の両方を叶えましょう。ありがとうとありがたいの両方があってこそ、素晴らしい感謝が実現します。食の感謝はありがとうとありがたいの両方の気持ちを大切にする。食の大切さに気づく30の名言、その19、気が向いた時に好きな食べ物を食べるなんて好きな食べ物に失礼だ。あなたが好きな食べ物を食べるのはどんな時ですか。機会があれば食べる。たまたま見つけたら食べる。時間やもしそうしたことがあれば、良かったです。どれも普通のことに思いますが、実はよくありません。好きな食べ物の食べ方が良いです。いよいよ積極性が感じられません。愛も気持ちよかったです。食べ方が自然な線になっています。自動的な食べ方をしていると、好きな食べ物は本当に私のことを好きなのかなと疑われてしまうでしょう。ずっと心からしいままでは好きな食べ物を不安にさせてしまいます。好きな食べ物は人ではありませんが、好きな人を愛するような気持ちを持つことが大切です。気が向いた時に好きな食べ物を食べるなんて好きな食べ物に失礼です。積極的に食べることは積極的に愛すること。好きな食べ物は人生に明るい影響を与える存在です。あなたの現状をパワーを与え幸せにしている存在です。生命の源であり生きることです。大変な時も好きな食べ物があるから頑張ります。疲れた時も好きな食べ物があるから癒されます。食べ物は人ではありませんが、人のように心の支えとなる存在です。だから積極的に食べるのです。積極的に食べることは積極的に愛することです。好きな食べ物が元気になって愛することです。心の支えとなる存在ですから、こちらが積極的に料理して意識的に食べることが大切です。定期的に食べることで好きな食べ物もきちんと愛されていることを実感できます。好きな食べ物の関係を深めることが良い絆を築いていきます。普段から好きな食べ物を食べていれば、普段から人間全体でいられるのは間違いません。機会がなければ機会を作る。機会がなければどうするか。機会がなければ機会を作りましょう。その機会なら機会がいかでも作れます。忙しい時でも時間を作って食べましょう。スケジュールを調整すれば好きな食べ物を食べる時間も作れるはずです。お金がない時でもお金を増やして食べましょう。金欠であっても同時にお金を割り切れば好きな食べ物を食べるぐらいのお金は捻出できるはずです。好きな食べ物は時間やお金がなくても食べるものです。どんどん好きな食べ物を食べてどんどん軽い気持ちになって笑顔を忘れる毎日を送ってください。好きな食べ物は自然な線に食べるのではなく自ら社会を作って積極的に食べていく。食の大切さに気づく30の名言、その30、人生は有限、食事体数も有限、人生は有限です。 生きている限り、いつか私たちは寿命を迎えます。これは命なるものの定めであり、免れることはありません。不老不死の人はいません。人生は長い旅ですが、いつか終わることがやってきます。私たちは力のない運命があり、必ずいつか死を迎えることになっています。人生を80年とすれば、2数に換算しておよそ3万日です。少し長生きをして90年としてもおよそ3万3000日です。さらに長生きをして100歳の天寿を全うするとすればおよそ3万6000日です。人によって寿命は異なりますが、少なくとも有限であるのは間違いありません。ここで続いてほしいことがあります。命は有限ということは、食事回数も有限ということです。食事とはいえ、無限に楽しめるわけではありません。死んでしまえば、もう食事を楽しめません。大好物を食事も食べることができなくなります。実際は有限であり、回数制限があります。死んでしまえば、食事をしなくてもできなくなります。当たり前のことですが、改めて自覚しておきたいことです。どの食事も有限の一回であることを理解してください。人生の食事回数はどのくらいになるでしょうか。1日3食を前提に考えるとします。人生を80年とすれば3万日となり、およそ9万回です。少し長生きをして90歳まで生きたとすればおよそ3万3000日になり、およそ10万回です。もちろん人によって自分が違うため正確には分かりません。早死にする人もいれば長生きする人もいます。1日1食の時もあれば1日4食の時もあるでしょう。食事回数は状況に応じて変わりますが、食事に言えるのは有限ということです。食事回数は有限であることを理解すれば食事の意識が高まるはずです。一回一回の食事を大事にする意識が高まるでしょう。食事は大事にして進むことはないです。今日もあなたは神が食事の一回を楽しもうとしている。無限に食事を楽しめるわけではないと思うことです。有限の事実に気づけばいただきます。ごちそうさまということがいつも以上に自信を感じられるはずです。食事を宝物として考えてください。食事というのは宝物を味わっていると思えば感謝と幸福感が増すでしょう。食事は素晴らしいことでありありがたいことです。たとえ質素な食事であろうと真剣に受け止めることが大切です。今日もあなたはそんな神がある食事の一回を楽しむことです。貴重な一回として存分に楽しみましょう。平凡な食事かもしれませんが、貴重な一回です。命が有限であるように食事回数も有限であることを理解する。食の大切さに気づく36年。まとめ、その1、今の食欲は未来の準備と考える。その2、大好物は人生のパートナーとして生きる。その3、無償に食べたくなる瞬間は体の有限になる、より美味しく楽しめるチャンスとして素直にしなる。その4、食事は常に本番しかないと思いながら、その6、落ち込んでいる人を励ましたいなら食事に誘う。その7、何を食べるかよりどれだけ味わうかを大切にする。その8、手配に何らかの内臓に頼むは人と感謝の気持ちを伝える。その9、まずいものも存在価値を認めて感謝する。その10、一食一食ではなく一口一口を大切にする。その11、嫌な食べ物が含まれているからといって料理全体を否定しない。その12、いつも頂いてくれる美味しい食べ物に愛情と感謝を念を持つ。その13、外食の機会は料理のヒントを呼びたいとしていかす。その14、食事でお腹いっぱいでデザートを悩んでも甘いものは別だと考える。その15、味わうより味わわせていただくと考える。その16、現状同じ大損のした経験があれば忘れるのではなく大切にする。その17、食事をあるときはぼーっとするのではなく感謝の気持ちを込める。その18、満腹を自慢するのではなく食べ過ぎたことを反省する。その19、おすすめが美味しくなくても騙されたと言わないようにする。その10、お茶碗のご飯は一つも残さないようにする。その11、食を嫌いにして今日を生きる。その12、見た目が悪くてもまずいと気がつけず試しに食べてみる。その13、いいお店を見つけたら話をネタできたと思ってガッツポーズで喜ぶ。その14、単なる食事と考えない。貴重な食事と考える。その15、全ての食事は一期一会と考える。その16、いただきますと命をいただきますと言える。ごちそうさまでしたと命をごちそうさまでしたと言える。その17、お店の出会いに奇跡を感じる。その18、食への感謝はありがとうとありがたいの両方の気持ちを大切にする。その19、好きな食べ物は自然の中に食べるのではなく水から機械を作って積極的に食べていく。その30、命が有限であるように食事回数も有限であることを理解する。